皆様とご一緒に安息日を迎えることができまして、神様に礼拝をお捧げできますことを感謝いたします。今日もたくさんの方々が祈りのうちにさまざまなご奉仕をしてくださることを心から感謝いたします。新約聖書のヨハネによる福音書第2章13節より16節までをお読みいたしたいと思います。口語訳聖書では137ページになります。新共同訳聖書では166ページです。ヨハネによる福音書2章13節よりお読みいたします。さて、ユダヤ人の杉越の祭りが近づいたので、イエスはエルサレムに登られた。そして牛、羊、鳩を売る者や両替する者などが宮の庭に座り込んでいるのをご覧になって、縄で鞭を作り、羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台をひっくり返し、鳩を売る人々にはこれらのものを持ってここから出て行け、私の父の家を商売の家とするなと言われた。13節にユダヤ人の杉越の祭りが近づいたので、イエスはエルサレムに登られたと書いてあります。ルカによる福音書を見ますと次のように記されています。イエスの両親は杉越の祭りには毎年エルサレムへ登っていた。イエスが12歳になった時も慣例に従って祭りのために上京した。杉越の祭りとはユダヤの三大祭りの一つで、この祭りにはパレスチナ中から、また離散している国々からも大勢の人々が参加しました。杉越の祭りはイスラエルの民がエジプトでの奴隷の状態から解放されたことを記念して毎年行われていたものです。人々は杉越の祭りの旅ごとに神様のお導きと救いの恵みを感謝しました。杉越の祭りに来るためには、ある人々は捧げ物を持参することができましたが、中には捧げ物を持ってくることができない人々もいました。そこで宮の庭では捧げ物を持ってくることができない人々のために動物が売買されていました。また、ユダヤ人は誰でも宮の維持のために毎年半シケルを納めなければならないという決まりがありました。また外国の貨幣はすべて聖女のシケルと呼ばれる貨幣に両替しなければならないという決まりもありました。ホワイト人は各時代の希望の上巻181ページに次のように書いていらっしゃいます。金銭の両替は詐欺や強奪の機会となり、それはだんだん恥ずべき商売となって祭司たちの収入源となっていた。商人たちは動物を売るのに法外な値段をつけ、その儲けを祭司や役人たちに分けた。こうして祭司や役人たちは民の犠牲において私腹を肥やした。この言葉からも分かりますように、悲しいことに聖なる宮であるべき神の宮で商売が行われていました。しかもそれをしていた人たちは、人々の模範となるべき存在であった祭司たちや役人たちだったのです。先ほどお読みいたしましたヨハネによる福音書2章の15節をもう一度お読みいたしたいと思います。ヨハネの2章の15節です。縄で鞭を作り、羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台をひっくり返し。 ここに記されていますイエス・キリストのお姿は、優しくて穏やかで温かい雰囲気を持っていらっしゃるイエス・キリストのお姿とは大きく異なっています。神の宮で不正が行われている様子をご覧になられたイエス・キリストは怒りを表されたのです。縄で鞭を作り、羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台をひっくり返されるほど、神の宮でなされていたことは悲しむべき、恥ずべきことでした。本来あるべき神の宮の働きが失われていたのです。祭司や役人の心は自分たちの利益のことでいっぱいでした。神を代表するべく、彼らの姿はまさに神から完全に離れた状態にありました。祭司たち、役人たちは人々に神様のご品性を表す存在でした。当然のことながら彼らは杉越の祭りに来ている人々の側に立つ存在でなければなりませんでした。生贄を買うことができない状況にある人たちを助けることこそ彼らがなすべき働きだったのです。しかし彼らの内側は貪欲で汚れていました。新約聖書のエペソ人への手紙5章の5節を次にお読みしたいといたしたいと思います。エペソ人への手紙5章の5節です。口語訳の聖書では305ページです。新共同訳の聖書では357ページになります。エペソ人への手紙5章の5節をお読みいたします。あなた方はよく知っておかねばならない。すべて不貧困なもの、汚れたことをするもの、貪欲なもの、すなわち偶像を礼拝するものはキリストと神との国を継ぐことができない。神の宮で不正を行っていた、あるまじき行為をしていた祭司たち、役人たちのそのままの姿が今お読みいたしました御言葉の中に記されています。ホワイト人は各時代の希望の上巻の87ページに次のように書いていらっしゃいます。イエスが憎まれたものがこの世にただ一つあった。それは罪だった。イエスは間違った行為を見ると必ず苦痛を感じられ、それを隠すことがおできにならなかった。イエスが憎まれたものがこの世にただ一つあった。それは罪だった。イエスは間違った行為を見ると必ず苦痛を感じられ、それを隠すことがおできにならなかった。イエス・キリストが神の宮にてあってはならないあるまじき行為をご覧になられたとき、イエス・キリストの心はどれほど痛み悲しみをお感じになられたことかと思います。私たちは罪をどれほど嫌悪し、そして罪というものをどれほど恐ろしいものであると感じているでしょうか。罪が全くない聖なるイエス・キリストの激しい厳しい眼差しと怒りを目の当たりにした人々は自分たちのすべてを イエス・キリストは見抜いていらっしゃる。そのことを感じないではいられませんでした。イエス・キリストは人の心の中にあることをすべてご存知でいらっしゃいます。イエス・キリストは神の宮で行われていた不正をやめさせ、そこにいた人々を追い出されることによって神の宮を清めようとなさいました。この行為は宮清めと呼ばれています。祭司たちと役人たちには他者に対する同情と憐れみが欠けていました。自分たちの立場を誇り、おごり高ぶり、自己中心だったのです。宮清めをなさったイエス・キリストのお姿を目の当たりにした人々は皆、イエス・キリストの神様としてのご性質を感じないではいられませんでした。イエス・キリストは宮を清めることによって救い主としてのご自分の使命を公に人々に表されました。イエス・キリストの使命とは、人々を罪の汚れから、利己的な欲望から、悪いさまざまな習慣から解放し、清め、新しい心を与えて作り変えるということでした。イエス・キリストの激しい怒りを目の当たりにした祭司たち、役人たちは宮から逃げ出していきました。イエス・キリストの権威の前に彼らは何も返す言葉がなかったのです。祭司たちと役人たちが宮から去った後、イエス・キリストは宮の庭で人々を癒されました。ホワイト人は各時代の希望の上巻188ページから189ページにかけて次のように書いていらっしゃいます。彼らが逃げた時、つまり祭司たちと役人たちという意味ですが、彼らが逃げた時、貧しい人々が後に残った。そしてこの人たちは今、顔に愛と同情の現れているイエスに見入っていた。目に涙をためて、イエスは周りの震えている人たちに、恐れるには及ばない。私はあなた方を救い、あなた方は私を崇めるであろう。そのために私はこの世に来たのだと言われた。みんなが手当てをしてもらった。どの人も皆どんな病気も癒された。キリストが十字架につけられた時に、このように癒された人たちは、野次馬連中の十字架につけよ、十字架につけよとの叫びに加わらなかった。彼らはイエスが救い主であると分かっていた。祭司たち、役人たちと、そしてそこにいた他の人々との違いをホワイト人ははっきりと描写していらっしゃいます。マタイによる福音書21章の12節と13節の御言葉を次にお読みいたしたいと思います。マタイによる福音書21章の12節と13節です。口語訳では33ページになります。新共同訳の聖書では40ページになります。マタイによる福音書21章の12節と13節をお読みいたします。それからイエスは宮に入られた。そして宮の庭で売り買いしていた人々を皆追い出し、また両替人の台や鳩を売る者の腰掛けを覆された。 そして彼らに言われた。私の家は祈りの家と唱えらるべきであると書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしている。先ほど読みいたしましたヨハネによる福音書の2章には、イエス・キリストが交渉街の初めに宮を清められたことが記されていた箇所でした。今お読みいたしました箇所は、イエス・キリストの交渉街の終わりにもう一度宮を清められた二度目の宮清めのことが記されているところです。イエス・キリストが交渉街の終わりに宮にお入りになられたとき、その状態はイエス・キリストの交渉街の初めにイエス・キリストがご覧になられたときよりもさらにひどい状態にありました。ホワイト人は各時代の希望の下巻28ページの中で次のように書いていらっしゃいます。杉越節と狩猟の祭りの旅に幾千の動物が殺され、その血が祭司たちの手によって祭壇に注がれた。ユダヤ人は血を捧げることに慣れてしまって、動物の血をこのように流さねばならないのは罪のためであるという事実をほとんど忘れていた。彼らはそれが神の愛し子の血を予表するものであって、それは世の人々の命のために流されるのだということ、人は生贄を捧げることによって十字架につけられた救い主に心を向けるのであるということを認めていなかった。動物の血は救い主なるイエス・キリストを象徴的に表すものでした。しかしユダヤ人をはじめ祭司役人たちは、捧げられる犠牲の本体でいらっしゃるイエス・キリストに目を向けるという最も大切なことを見失っていました。動物を犠牲として捧げるということが形式的に行われていたのです。本来の意味が忘れ去られていくとき、そこでなされる行為は形式的なものになってしまいます。何事においても神様を第一とし、神様を愛して神様の御前に常にへりくだったものとして私たちが歩むのでなければ、神様は決してお喜びにはなりません。祈りの家であり父の家である神の宮において、教会において、決して人間的な考えや人間の思いが優先され、神様の御心が歪められてしまうというようなことがあってはなりません。イエス・キリストの二度にわたる宮清めのこの出来事は、今日の私たちにも大切な、そして厳粛なメッセージとなっています。私たちの信仰生活や教会で行っていることを改めて振り返ってみたいと思います。習慣にしていることがともすれば形式的になるという危険が常に教会にはあります。私たちが捧げる祈りはどうでしょうか。私たちの捧げる賛美はどうでしょうか。礼拝に出席するときの私たちの心の状態はどうでしょうか。安息日を迎えるための備えはどうでしょうか。聖書を読み学ぶということはどのような意味があるでしょうか。 奉仕をするということはどういう意味があるのでしょうか。その一つ一つのことがどんな意味があるのか、その意味をよく理解し、そしてそれが私たちの信仰生活にどのような力となり助けとなっているのかということを私たちが忘れてしまうということがあってはいけません。神の宮で創造祝を行われていた商売の様子はそのまま人々の心の宮の状態を表していました。神様の宮、そのことを私たちの心の宮に当てはめて考えてみたいと思うのです。今日の私たちの心の宮はどのような状態になっているでしょうか。神様が今日の私の心の中をご覧になったとき、神様はどのように思われるでしょうか。サムエル記上の15章の22節の御言葉をお読みしたいと思います。口語訳では旧約聖書の404ページになります。新共同訳では452ページになります。サムエル記上15章の22節です。サムエルは言った。主はその御言葉に聞き従うことを喜ばれるように、犯罪や犠牲を喜ばれるであろうか。見よ、従うことは犠牲に勝り、聞くことはお羊の死亡に勝る。これはサムエルがイスラエルの王サウルに語った言葉です。神様ある時サウルに神様の敵を全滅せよとの命令を下されましたが、サウルは神様の命令に完全な服従を表しませんでした。サウルは神様に服従していない罪を人々のせいにし、自分を弁護したのです。その時サムエルは鋭く厳しい言葉でサウル王の不服従を責めました。それがサムエル記上15章22節の御言葉です。神様への服従がなければ、形式的に行う犠牲や礼拝は全く意味のないものとなってしまいます。よって私たちは常に自分自身の姿というものに気づかなければなりません。自らの罪を認めて、その罪を素直に悔い改めるという経験なくして、私たちは自らが新しい心をいただいて、新しい思いを持ってイエス様に従っていくということはできなくなります。繰り返しますが、私たちの信仰の歩みにおいては形式的になるという危険が常にあります。ですから私たちは心して、それが決して形式的なものではなく真心からのものであり自発的なものであるようにするためには、私たちが神様の御前にへり下っていくという経験が必要です。神の宮で商売をし、汚れた行いをしていた祭司たち役人たちは、見上げるべきお方イエス・キリストを忘れていました。崇めるべきお方イエス・キリスト抜きの行いをしていたのです。私たちは信仰に関わる事柄のすべての中心がイエス・キリストであるということを決して忘れることがないように、常に私たちの心を神様に探っていただき、私の心に住んでください、神様に喜ばれるものとなることができるように 私の心を清めてくださいとの祈りを捧げるものでありたいと思います。神様は心からの服従をお喜びになるお方です。最後に今日の修法に書いていただきました瞑想の言葉をお読みいたします。今日の瞑想の言葉はホワイト人の各時代の希望上巻の187ページから引用いたしました。誰も心を占領している悪の塊を自力で追い出すことはできない。キリストだけが魂の宮を清めることがおできになる。しかし彼は入ることを強制なさらない。主は昔の宮にお入りになったようには心にお入りにならないで、見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入ると言われる。黙示録3章20節。